5月31日21時37分。まあ、風は良くなったんですが、ですね、昨日、何日前までだったかな、とにかく何日か前までですね、トライアングルハートっていうゲームをまあ全部やるっていうのをまあやってまして、終わったのが、おとといの、あれ？いつだっけ？そうだ。火曜の晩だか、水曜の晩に、全部終わりました。で、それまでがだいぶ寝不足気味だったわけですが、まあ会社員は、なので、こう、会社は会社で行ってるわけ。そうするとですね、こう、トライアングルハートが全部終わりましたっていうことの、直後の、まあこの週末、ものすごい寝てまして、昼前ぐらいに一回起きた覚えはあるんだけど、次に目覚ましたらもう、夕方6時だったかそれぐらいっていうような事態がありまして、まあ、それからうだうだしてたら、まあ、こんな時間だと。まあ、海賊版の方の、何喋ろうか作戦を立てるだとか、まあ、いろいろ作業があったわけですが、まあ、そんなことで、まあ、実験番組、キクラゲ星人案をちょっと始めてみようかなと。いうことで、まず出たとこ勝負、おはようございます。4週ぶりに登場の尾崎拓也、あと通勤電車内です。今日から3日間は残業3時間確定していて、メガスタブルーです。今回の出たとこ勝負は暗黒ネズミ帝国が建国25周年とのことなので、25で行きたいと思います。追伸、今日もヘビ、あ、これ後でいいや、これ後にしよう。で、100面ダイスを1個振る、合計は87でした。惜しくも何ともありません。87っちゅうのが、87つは、これ逆回しの方が早いな。こういうのだ。うわ、晴れ！なんだこれ？87は、ピッチプラスリバーブに、あれ、2回も当たってることになってんな。フォースアバブインターバルプラスミディアムロングリバーブだって、ほんとか？これ87な。いつまでやってんだ、だから。まあ、こういうのが87でしたと。いうことで、おじゃ、とりあえず行ってみましょうか。キクラゲ星人は、こんなもんかな。はい、キクラゲ星人はオリクラはじめでございますということで、とっといこう。簡単だから、すごい、なんか上の方にある声に分かるな。本当のところなんですが、前回の宿題が、どこだ、これだ、最近のヘビーローテーション、最近のヘビーローテーションが実はちょっと変わってまして、サンボバスターの青春競争曲と、アジアンカンフージェネレーションのあれなんだっけ、なんて曲だっけ、タイトルが、そうだ、ソフト立ち上げて、立ち上げ切る前に思い出したんですが、アジアンカンフージェネレーション、遥か彼方、まあ、ナルトのオープニングですね、両方とも。たまたま、見るともなしに、ケーブルテレビをつけっぱなしにしてたら、まあ、アニメのチャンネルっていうか、まあ、キッズステーションがナルトやってるんで、別にナルト見てるわけじゃないんだけど、歌はいいな、とか思ってた2曲。が、そうなんだよ。ファインドザブルーとかトライアングラーとか覚えたいっていうか、まあ覚えつつあるんだけどさ、あれ覚えたところで歌えないんだよね。まあそんなこともありつつ。サンボマスターは自分で歌おうとしてみると意外と高いね。ちょっと苦しいものがありますが、まあまあちょっと覚えてみようかなと。で、さっきの尾崎さんのメールの続き。今日もヘビーローテ BGM はサウンドホライズンの、クロニクルセカンドです。クロニクルってこれ綴り合ってんの？ CHRONICLE じゃねえ、クロニクルって普通。まあいいや、そんな感じ。で、もう一つ。毎度どうも大体そうであります。放送を聞きの皆様、
今回もチャンプ内藤の近況のコーナーお休みします。コーナー化してる。なお、チャンプと同じ宮田ジムで練習している同僚曰く、ファイトマネー約1億が未払いとかいう、兄弟を教会預かりにしろとかうんぬんいう亀田父の話は正直どうでもいいから、先日試合直後に死んだ22歳の選手の話とか、あ、そうらしいっすね。あと、ボリニアだかどこかの選手が来て日本のジムに所属し好成績を残している選手の話とか、そういう話をメディアはもっと取り上げてほしいとのことです。このままじゃボクサー全員が亀田一家みたいな奴らだと思われそうで困るって言ってますな。まあ、悪い奴の方が目立つからね、ある程度しょうがないかなとは思うけど、そうっすね、なんか、試合直後に死なれた方とかいらっしゃいましたね。で、あとその、なんだっけ、計量して明日が興行ですっていう時にメインイベントの選手がどっちかキャンセルしたとかいう事件が、ボクシング相変わらず、話題が多くていいね。まあいいや、さて本題、最近のヘビーローテーションの曲について一応3曲あります。多分誰も知らない曲、タイフォンの What is the Season、フランスのバンドで、曲は1977年に出た2枚目のアルバム Windows の1曲目。77年ってあんた、僕4歳だぞこれ。ここでのシーズンは後期という意味、娘が6歳年上の男と恋に落ちたのに男が好きだと言い出せなくて別れちゃった、でも君がいなくなった今なら言えるのにという失恋の歌です。だから付き合ってる時は、血に熱い蒸気が混ざってるみたいだって言ってるのに、最後の一節で So Cold When It's a Season、 愛されるのに良い時ってむしろ寒いものなんだねと。歌詞に合わせるように曲の展開目まぐるしく変わります。最後はピアノだけをバックに歌うんで、なおさら歌詞の意味が染みるんだな。多分知ってる曲、トライアングルハート3オープニング、涙の誓い。オリクラ先生さんは最近聞いたはずだよね。ごめん聞いてない。実はあのオープニングバックで流れてるのは知ってるんだけど、オープニングをちゃんと見たことは3はあんまない。後で見ます。誰にもない君だけの強くなる大切なものを一つだけ胸に秘めてという一節を聞くと元気出るんですよ。でもトラハツのオープニング曲、風に負けないハートの形を聞くと元気が出る以前に、ハートはいつも全開無敵のところで笑いが出てくる。そうなんだよ、風に負けないハートの形ってタイトルだけは知ってて、いいタイトルだなと思ったんですよ。実際聞いてみたら、こう歌ってる人があまりにもいっぱいいっぱいで、あのね、あれはね、なんていうのかな、マッチングが良くないんだと思うんですよ。要するに、風に負けないハートの形を歌ってるのが誰かとか知らないけど、要は曲が使ってる音域と、歌ってる人の音域が全然合ってないんですよ。だから、歌ってる人のことを考えて作られた曲じゃないから、上の方がすごいいっぱいいっぱいで、正直、商業ベースの音楽としては聴けないです。1と2はそんなことなのに、3で急にコトコが出てくるっていう、だからまあ1と2の反省に乗っ取っ、反省に立脚してってことなのかもしれないけどね、それは。まあそんなことで、風に負けないハートの形、曲は好きなんだけど、聞けないですね、あれは。確かに笑える。で、知ってほしい曲、UFO ニュースのナルキッソス。ドラハが終わったらナルキッソスやれ。とっととやれ、いいからやれ。去年1月発売のアルバム、シグマに入ってるんで、どっかで入手して聞いてちょうだい。当たり前だけを望んださやかな運命ださえ儚いものと知ったって、ナルキッソスの内容を知らなくても泣けてきます。知った今では号泣しそうです。じゃあ以上そういうことで。宿題もあるんだけど分けろとかっこ略。やっぱりリスナーとしては面倒かっこ略。わかるかったよ。それについては後で重大発表が、まあ後でね。ということで、太田さん。で、次。これもほんとね、匿名希望度すら書いてなかったんで、誰だかさっぱりわかりません。最近の脳内ヘビーローテ、久しぶりに寄ってみました。最近の脳内ヘビーローテといえば、ニコニコ動画で見つけたセックスフレンドビートパンク、挿入スタートでしょうか。歌詞は電波ですが、曲が結構ハードロックしていて、これまた癖になりそうなんです。歌はダイナマイトアミさんという、これまたこちらの業界では有名な声の方とかで。もう一曲、これもニコニコ動画で見つけたのですが、初めてしましょうという曲もまた脳内でローテ、カッコしてループしています。なんでもリゼルマインとかいうアニメの主題歌だったそうで。これまた曲はボサノバ調、ボサノバなの結構癖になりそうなんです。電波の歌にまともな曲って結構癖になります。では。なんかセックスフレンドビートバックをぐるぐる聴いてるとなんかおかしくなりそうだよね、頭で。大丈夫なんだろうか、この人。誰か知らないけど。 で最後にもう一つ、これだ、マイサウンドに赤い約束をようやっと公開できた、リーガイソエスでございます。このところは赤い約束の手直しとそれにまつわる技術的防備録画、微暴録画機にハマっていました。宿題の回答ですが、アレンジ版を作るために聴いていた赤い約束のオリジナル版と自分アレンジ版を除外すると、自転車に乗ってモダンチョキチョキズ、恋するフローライト、七つ色のテーマ、七つ色ドロップスとかいうやつのことかな、の2曲でしょうか。前者ニコ動で初音ミク城に歌わせていたのを見て懐かしくて発掘してきました。やっぱいいですね、モダチョキ。懐かしいな、モダンチョキチョキズ。後者はサントラで、満足してゲームを買わずというパターンです。七つ色の BGM を書かれた方、多分ピアノ弾かれる方ではという感じです。多分私は歌詞から出なく曲から入るタイプかなと。時々、上2曲に混じって、クシコスポスト、かっこして、アクティブプラネッツ版の PS2 開けるリが入ったりしています。SE 爆音なんだとこれか。では、ごきげんようのことか、これ。音符とか、音程割り当てるのやめてくれ、困るから。本当に。何をさせるんだ、一体。まあ、そういうことで。以上、ヘビーローテーションでございましたと。モダンチョキチョキって懐かしいなぁ。昔ね、多分まだ CD 棚さればどっかに入ってると思うんですけど、凡言版ガンバラ人間の伝説割り、CD 持ってます。自転車に乗っては確かそれよりも後だっていうような気がするなぁ。それは音源持ってないかなぁ。あとその、サントラで満足してゲームが買わないっていうのが、こう、僕にとってはまさにこの天使の二丁拳銃というニトロプラスのゲームがですね、それこそ、なんだ、ドリームパーティーかなんかでニトロプラスのブースでデモを見て、これはかっこいいと。特にこの後ろの歌が最高だと。発売日をずっと待ってたわけですが、発売に先立ちまして、その、オープニングエンディングの曲が入っている、マキシシングルっていうのが出ました。もう、擦り切れるほど聞きましたが、で満足したので、天使の二丁拳銃自体は結局、なんていう。まあ、いきさつが。そういうことってあるよねまあそういう感じのことで。で、宿題。毎度も大体そうであります。宿題もあるんだけど分けろと。やっぱリスナーとしては面倒。もうね、いいや、もう一緒に書いてきて。なんていうのかな、だから分けろって言ってるのに、分けたくない人いっぱいいるみたいなんで、こっち側で、メールのフォルダーの作りを変えました。いいです、もう混ぜてきて。ということで、それはさておき、宿題の方言っておきます。というか、最近職場で話題になったんだけど、最初に読んだ、少女向け、かっこして、もし自分が女性なら少年向け、雑誌連載の漫画って何？まあ、木倉家のリスナーに女性はいないと思うんだがなって、失礼な一人いるよ僕が知ってるだけでも一人はいるよ、一応。失礼だ。たまたま、そういえば少女向け、漫画雑誌で40過ぎた人も小中学生も読むのってないよねって話からこういう話題になったというわけ。男だとジャンプサンデーマガジンチャンピオンとかあるけど、さすがにリボン仲良しチャオを買ってる OL って見覚えないし、逆にララメロディーあたりは小学生買わんだろうと思うし。あ、そうなんだ。こう、ここいら辺に並んでる少女向け雑誌って僕読んだことないな、一つも。ララとかメロディーがなんで小学生か買わないのかとか僕全然知らないな。私の回答としては、ヤマト、ワキ、カズキ、ハイカラさんが通る。ハイカラさんが通るってタイトルは知ってるけど、これ原作の人の名前の読み方知らないな。小学校3年の時かな、姉が読んでたんで、なんとなく一緒に読んだんです。中学生ぐらいになって少女漫画ってものをちゃんと意識してから読み始めたのは、多分、成田美奈子、エイリアンストリートか、竹宮恵子、イザルモン伝説。もう今となってはどちらも古典ですな。若い人だと のだめカンタービレとか7あたりが出てくるのかな。NG ワードカードキャプター桜にしようって、あれ少女漫画だったのつうかその人俺とどっか居酒屋あたりでゆっくり語ろうじゃないの。では以上そういうことで。カードキャプター桜って僕読んでないからな。クランプね、最後に読んだのは、X を終わるまでは付き合ってないからな。全部読んだのは東京バビロンが最後かな。カードキャプター桜全く知りません。 なんか、リリカルなのはっぽいものだっていう話は聞いてますけど、よくは知らない。でね、
そうか、ね、昔僕、その頃は漫画読んでない子だったんで、漫画ちゃんと読み出すのって、実は、そうだな、自分で買って読んでたのは大学入ってからか。高校の時はね、友達に少年漫画を貸すと、友達が少年漫画を貸してくれるみたいなサイクルがあって、そこ、相手は女の子だったんだけど、そこから少女漫画が流れてきたことないのは、一応僕が男の子だったことに対する配慮だったんだろうか。そんな感じのことで、少女漫画のレーベルだよっていう漫画でちゃんと意識して読んだのはね、多分、ココアグリーンウッドですね、僕は。那須幸恵、ココアグリーンウッド。で、その次ぐらいに若月めぐみの、グレイテストの私たちが来て、違うか、グレイテストじゃないか、月は東に、日は西にが入って、グレイテストの私たちが入って、ソーフォワットか。で、若月めぐみを全部買い漁るみたいなモードにこう入っていったのかな、確か。なんかそんなようなこと。あんま少女漫画は読んでないですね。まあ少年漫画も読んでないけどさ。うん、ここはグリーンウッドはすごく好きだった。あれも確かね、OVA になりますよかなんかをどっかでこう耳に引っ掛けて、ああ、これが OVA になるんだと思って試しに読んでみたら面白かったとか、なんかそんなことだったと思うんですが、なんていうのかな、少女漫画ってああなのかな、なんかもうちょっと違うものでも想像してたっていうか、ほぼ少年漫画と言っても、なんか特に、なんていうのかな、少女漫画と少年漫画ってどう違うんだろうね。僕そういう少女漫画しか読んでないからよくわかんねえや。まあそんな感じのことで。そうだな、これタイトルが長いんで後でちょっと略しますが、意味としては最初に読んだ、少女漫画。まあ女性の場合は少年漫画。でも女性の場合の少年漫画って女の子が少年漫画を読むのは普通だよね、割と。男の子が少女漫画を読むのは特殊かなと思うけど、なんかそのギャップとかも含めて、なんだろうね、このセーフは。なんか、このメールをちょっと読んでて不思議な感じがしてきましたが、まあ、とりあえず宿題としては、最初に読んだ少女漫画、もしくは、女性は男性漫画、少年漫画、という感じで、行ってみたいと思いますと。あれ？今までって入ってたのか、もしかして。まあいいや、まあそんなことで。もしかしたら番組丸ごと撮り直すかもしれないな。設定どうだったんだっけ？大丈夫だよな。まあいいや、そういうことで。何なんだろう、この34回もやっててこのぐらいだっぷりは。まあそんなことで、キクラゲ星人はオリクラ初めでございましたと。